ふるさと探求録。
私たちのふるさとには歴史や文化など富山について調査し伝えている人がいます。科学や物理など未来に向けて研究している人がいます。ふるさと探求録、このコーナーではそうした人たちを訪ね、知っているようで意外と知らないふるさと富山の魅力をお伝えします。今週は富山大学人文学部教授中島俊江さんに聞きます。フランス文学と比較文学が専門の中島さんは、近年教授らで作るヘルン研究会に所属し、ラフカディオ・ハーンを研究しています。ハーンは耳なし芳一や雪女など日本各地に伝わる伝説や幽霊話などをまとめたことで知られ、日本に帰化してからは小泉八雲と名乗りました。富山大学の前身富山高等学校が創立する際、富山市東岩瀬の資産家馬場春は小泉家からハーンが所蔵していた蔵書を買い取り寄贈しました。これによりヘルン文庫が誕生しました。今日はハーン研究から分かってきたことを聞きます。
フランス文学の研究者と しての、 その目線から見ると、うん、ラフカディオ・ハーンというのはどういった人物だなというふうに思われますか？
そうですね、うん、一番最初にその比較文学の説明をした時に申し上げたように、どこの国の文学っていうふうに分類できない人なんですよね、うん、で若い方の中には小泉八雲という日本人が日本語で作品を書いたって思ってらっしゃる人もいるんですけれども、うん、実は全て英語で書いています。でハーン自身はほぼ日本語ができなかったと言われています。にもかかわらず後々の時代にハーンの影響ってやっぱり日本でもすごく大きいと思うんですね、うん、だからそういう意味で多国籍というか無国籍というか、まあ、そういう存在の走りかな、まあ、走りというかもっと前からそういう人はいたと思うんですけれども、でも人の移動が盛んになってきた時代にやっぱりヨーロッパからアメリカ、やがて日本っていうふうに移動して、でしかもその支配者の方からの見方ではなくて、まあ、そこに住む人々の方からの目線で物事を書いている、捉えているっていうのはやっぱりハーン独特だなと思いますね。
国が違ったり言葉が違ったりすると、うん、そこの現地に住んでいる人の目線になるっていうのは、うん、結構厳しいことのようにも感じたりするんですけれどもね、うん、そのあたりは、うん、こう入り込んでいっているっていうのが分かりますかね。
ハーンらしいと思うのは、うん、例えばの蝶々夫人って分かりますか？アメリカ、英国人というかヨーロッパ人が日本に来た時に、日本に赴任している間だけの、妻のような女性を愛人にして、でやがて国に帰る時には捨てていってしまうっていう話っていくつかありますよね。ハーンは決してそういうことをしなかった。その摂さんと出会った時に、摂さんは日本にいる間だけの仮の妻とかそんなことは全く考えなかったんですね。だから生涯を大事に、一生大事にする伴侶だと思ったし、で実を言うと正式に結婚して入籍できたのはハーンが日本に帰化して帰化の許可を得てからなので、ずっと後のことなんです。でもハーンはその入籍にすごくこだわって、で日本人になったのも家族を籍を入れるためだったって言われています。
そうですか、はい、日本に帰化してまでもやっぱり結婚をしたいっていうふうに思ったんですかね。
家族がやっぱりとても大事だったと思うんですけれども、もちろんそれは摂さんの個人的な特質というか素晴らしさだったと思うんですけれども、でもハーンはもう一つ忘れてはならないのは、その末裔にいた摂さんの家族をみんな伴って移動しているんです。熊本に赴任した時も、神戸に移り住んだ時も、東京にもずっと家族を伴って家族のみんなを養っているんですね。
そうですか。
だから日本がとかヨーロッパがとかアメリカがっていう大きいものではなくって、もっと細やかな家族の愛情というものに、基づいて家族を大切にしたっていうことなのかなと思ってます。
人物としてもすごく素敵な人だったのかななんて、こう今の話を聞いていたら思うんですけども、先生が思うそのラフカディオ・ハーンの魅力ってどんなところだと思いますか？
そうなんですよね、うん、変な話ですけど、家族はとても大切にしたのに、ラフカー・リョハンは生涯の中で大事な友人とはかなり喧嘩をしたりとか、もう縁を切ってしまったりとか、だからもしかしたらそばで付き合っていると付き合いにくい人であったかもしれないでも先生としては素晴らしい先生で、お弟子さんたちは本当に大好きで、いろんな面がある方で、その面があるのが面白いかなと思います。
現在こちらではヘルントークという催しが開かれていまして、はいはい、どんな企画なんでしょうか。
そうなんですよね、一つは、私がこうやってお話ししてきて、あ、ラフカー・リョハンってそんな人なのかって思ってくださってる方もいらっしゃると思うんですけれども、一般の方にまだまだ知られていないような面っていうのをご紹介したいなっていうこともありますし、それから研究の成果としては論文を発表したりとか、そういう学術的な場でこういう新しいことが分かりましたっていうことはいろいろ出してはいるんですけれども、そういうことをぜひ特にまず富山の地域の方々に還元したい、お話ししたいと思ってるんですね。
本当に一般の方も、このヘルン文庫に来て、この時間、先生から直接お話を聞くことができるんですよね。そうですね。で第1回第2回ともうすでに終わってるんですけれども、お話しされてみていかがでしたか。
一般の方たくさんいらしていただきまして、でしかも初めていらっしゃる方もたくさんいらっしゃったので、最初はちょっとイントロダクションみたいな自己紹介から、ヘルン文庫の紹介から始めたので、なんかそんな感じで気楽にお話ができる中で、私がお話できるからこそお話できることっていうのを見つけていけばいいのかなと思って、かえって1回目をやった時に少し楽になった
というか、そうですか、
はい、なんか学会発表みたいなつもりでいろんな準備してたんですけど、むしろそれよりももフリートークみたいな形でお話しさせていただいて、で質問も出るような感じにした方がいいのかなと思ったりもしています。
7回まで今計画されてますけれども、第1回目から参加していなくても大丈夫なんでしょうかね。
はい、毎回トピックスを変えてますので、前に来ていないから次がわからないとかそういうことはございません。よく言えば若い方に話を聞いていただいて、平日の午後なのでなかなか中高生っていうわけにもいかないと思うんですけれども、でも中学生とか高校生ぐらいの方だったら分かるような話をしているので、それで研究を志すとまではいかずとも、まず本読んでみようかなっていう方が増えてくるといいなというふうに思ってます。
そうですね、期間の中には7月開催もありますので、夏休みなどもぜひ訪れていただきたいなと思いますね。自身の研究の中ではここを今後突き止めてみたいっていう思いとかっていうのはありますか。
もう次々広がってくるので例えばですね、本っていうのは小さな虫が好きでエッセイいっぱい書いてるんですけど、それらの虫っていうのは人間の生まれ変わりでっていうようなことを書いてることが多くって、でそれは仏教の影響だっていうふうに一般に言われてるんですけれども、このヘルン文庫の中の調査をしていくうちに必ずしも仏教ばかりではないっていうことがだんだん見えてきたんですね。で、そういう因果応報とかそういうのって仏教だって言われるんですけども、実は仏教だけではなくて、そのギリシャの思想の根底にもあるものであるし、ペルシャの物語の中にもそれはあるしっていうふうに、いろいろなところからの影響関係が見えてきて、そんな簡単じゃないんじゃないっていう気がしてきました。
日本だけではない、仏教だけではないっていうことなんですね。いや、ますますこれからじゃあラフカー・リョハンについて明らかになることがたくさんありそうですね。
そうですね。
また富山には来たことがないというラフカー・リョハンなんですけれども、今こうして富山にいろんな縁があって、ここにヘルン文庫というものがあるということなので、一般の私たちもですね、少し興味を持ってまた聞いていければなというふうに思います。今後の先生の研究にも注目していきたいと思います。今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は富山大学人文学部教授中島俊恵さんでした。中島さんが藩に関するさまざまな話をするヘルントークが、富山大学呉服キャンパス図書館5階ヘルン文庫で開かれています。次回の開催は6月27日水曜日午後1時からです。詳しくは大学附属図書館のホームページをご覧いただくか、電話076-445-6895、076-445-6895へお問い合わせください。ふるさと探究録、川田千恵美がお送りしました。